ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。しばらくですね、総チェックをやるために、少し違うことをやっておりましたが、大体全部終わりましてね。それで私の気持ちはとてもスッキリしております。なぜ、例えば戦争が起こるのか。なぜ人類ってのはごたごたしてるのか。今の世の中ってのは一体なんでこんなに乱れてるのか。乱れてるってのは、まあ普通に考えたら起こらないことが起こってるってことはあるんですけどね。まあそういうことが連続して起こってんのか。その一番典型的なものがウクライナ戦争の理由だったんですよね。それでこんな理由で、意見が違うはずない。考え方が違うはずない。事実認定が違うはずないと。非常にはっきりしてるんだと。ところがそれが対立点になるわけですね。あの人はこう言ってる。この人はこう言ってるってね。実際はこうなんだ。なんとかステートがあるんだとかって、そういうことになる。一体その原因は何なのか。人間が、すべての人間が陰謀的であり、嘘つきでっていうことじゃないと。しかもまあ今のところですね、日本の国内では、あまり明らかな嘘は、やっぱりその人の評判によるから、そういう嘘を、こう、はっきりした嘘をね、公表するってことはほとんどない。しかし現実にはものすごく大きな対立がある。それはウクライナとか、イランなんかだけではなく、国内問題でも、この前の、沖縄のですね、高校生が船で亡くなった事故がありましたね。まあ、船長さんも一緒に亡くなってますが、まあそういうことでも、何かこう、とても非常識なレベルで、こう言い合いがあると。いや、もちろん高校生がお亡くなりになったのは極めて悲しい事実であり、船が転覆したっていうのも、船っていうのは基本的にああいったね、民間の人を乗せる船って簡単なことで転覆しちゃいけないわけで、そんなのは決まってるわけですよね。まあ目の前で本当にきちっとした道路で交通事故が起こって、みんなで交通事故がいいとか悪いとか、そういう議論になるはずがないんですよね。交通事故は起こしちゃいけないわけです。はっきりしてるわけですよ。しかも道路の整備が非常に悪いとかね。なんか酒を飲んでたとかそういうことがあれば別だけど、そうでもないのに、なんか根本的な議論になってると。いや、なんか高校生が乗っていいとか、引率の先生がどうだとか、ものすごく違うことで議論されてる。まあ、それが例えばウクライナ戦争とかね、イラン戦争とか、それからベネズエラの大統領と称する人の拉致とかね、そういうその人間の英知がきちっと聞いているところでも起こると。それが私がウクライナの戦争の原因をずっと羅列した時の一つにあったんですよ。それはね、普通の今の日本では当然と思う人もいるかもしれませんね。意見の違いがある。いや、意見っていうのはね、事実が違うというのは意見になるってことないんですよ。事実は事実ではっきりすればいいんですね。別に事実の時に自分の意見言わなくていいんですよ。まして、自分の意見があるから事実を嘘をつくのはもうこれは本当に嘘ですからね。嘘っていうのは人間がついてはいけない、もう基本的な道徳ですから。嘘をついていいっていう人はまずいないでしょうね。人を殺していいっていうのと嘘をついていいとほとんど同じですからね。そういうもう、人間がしなきゃなんない一番最初の道徳ですよ。それはね、嘘なんかついたらそれは人が嘘をつくってことになると、それが出発点になりますとね、人間っていうのはもう、頭脳があるのを悪い方向に使うってことになりますからね。そんなことを前提にしてこの社会を作ることできません。だけども、今はもう非常にそれが多いわけですね。で、それがまあ発生しまして。それで僕は過去にずっと、まあ大体20年ぐらい遡りましたかね。自分が言ってきたこと、それに対する社会の批判、もちろん僕だけじゃなくて、今これは問題にしてるのは僕の名誉とかそういうじゃありませんからね。全然。人間社会というものがなぜこれだけ紛糾するのかということなんですね。ウクライナ戦争だって複雑では複雑ですよ。で、単純っちゃ単純なんですよ。どういうふうに単純かって大きく見れば、NATO、ウクライナという国がちょうど、ソ連の西の端にあるわけですよ。なんで西の端にあるかって言ったら、もともとソ連邦の一つだったし、もともともっと言えば、ロシアの発祥の地ですからね。言ってみれば。まあ、日本で言えば九州みたいなもんですかね。だって昔は九州に朝廷があるとか、九州から始まったとかいうのが、だんだん こう北の方に行って、今では東京が首都で、さらに北海道まで人が住んでると、こういう状態ですからね。ですから、ウクライナのことを話すということになると、やっぱり日本で九州に高千穂の峰にどうだったとか、ね、熊襲がどうだったとか、そういうご世紀にはどうだったっていうようなことも話さなきゃいけない場合がありますし、それからごく最近で九州で揉め事が起こった原因はこうでしたってことになるんで、それは全部事実であって、別にそこのところで自分の意見が生じるってことないわけですね。それが今度の僕の非常に大きな問題だったんですよ。この日本で今議論されるもので、まず第一、嘘とかインチキとか、そういうやつはもう一番最下等ですから。これはまあ、下、ものすごく下ですからね。まあ僕らが議論しなくていいでしょうね。それは嘘だと言えばいいと思います。それから、普通の事実ですね。科学的事実とか歴史的事実っていうのは、これは事実がありますから。まあ事実がはっきりしないときは、まだこれはっきりしてませんと言えばいいだけのことで。これも簡単ですね。全然言い合いになりませんね。議論にもなりません。それからその次が、まあ事実は事実だけども、基本的な意見が違う。その意見が違うというのは今度は人間ですからね。ええ。それは聖徳太子の和をもって尊しとなすと同じですから、和が必要だ。これ和が必要ってことはどういうことかっていうと、意見になると人によって違うと。それは大脳に入っている事実を組み合わせますから、どうしても人によって違ってくる。だから一番下から、まず嘘をつくという、分かってるのに嘘をつくんだ。これ犯罪ですね、犯罪。それから、次が、事実がはっきりしないものっていうのがあると。これはそうですね。じゃあ、事実ははっきりしないまでは意見が分かれませんね。ですから、事実が分かんないんだから意見の作りようがないですね。で、今度は事実ははっきりしてるけども、意見に相違があるというのがありますね。これは人間ですから、どうしても、その人の頭の中に入ってるものから正しい、これが正しいんじゃないかってことを推察するわけですから、それは人間は人によってある。それに対してどうするかっていうのも、日本の場合は少なくとも、聖徳太子様がですね、一応様とつけます。立派ですからね。和をもって尊しとなすと。まあこれは最終的な行動規範ですね。日本人の。つまり、まあ、最初に嘘はつきませんね。よろしいですね。殺人しませんね。交通法規を守って運転してますね。これはもう当たり前のことで、何も別に議論するはずも、あなたそれはスピード違反してれば交通事故が起こるよ。それでいいわけですね、一応。これが人間社会の基本的な考え方ですからね。ですから、それからもう一つは、事実がはっきりしない。事実がはっきりしないものをあたかも意見のようになったり、特に感情的にカッときてとか、それからもともとここで変なことが起こりますね。嘘と同じ。実際はよく知らないのに、ある人を誹謗中傷したり貶めようとして、本当らしき嘘か本当かわかんないものをポッと言うと。まあ、残念ながら私のブログでもあるんですね。全然わけのわかんないのあるんですよ。何のためにブログにコメントを寄せたのかもわかんないのがあるんですね。例えば、武田は何とかだって書いてある。ポンと書いてある。全然わかんない。何も書いてないの一緒だと。武田という人間も人間ですから、嘘はつきません、僕ね。絶対嘘つきません。犯罪もしません。だけども、考え違いもあるかもしれないですね。だけど、事実の違いもあるかもしれない。意見の違いはまあもちろんある。で、それは和をもって尊しとなすって言っても、やり方ってのは決まってるんですね。で、そういう点から言って、今度のウクライナの非常にちゃんとした方と私と書いてあった原因が違うということはどうして起こったんだっつったらね、それはね、実は今からそうですね、一生懸命そうチェックをしてる間に夜中にね、ある話をこうずっと聞いてたんですよ。ヨーロッパの人の話でした。それで分かったんです。何が分かったか。それはね、人間社会に時にですね、非常に強い憎悪がね、発生するんです。ええ。例えば、その時にその人が言ってた憎悪としてはね、ヒトラーがユダヤ人を殺した。そのユダヤ人を無差別に、ほとんど無差別に殺しましたね。で、ヒトラー、そのドイツというのは一つの国ですから、一つの国が一つの民族を殺すというのはこれおかしいわけですね。さっき言ってましたように。法律も別にユダヤ人殺していいという法律もないわけです。もちろんないわけですね。そのユダヤ人であるという理由で、 何の理由もなくしょっぴいて、そしてなんか収容所に入れて、そのうち殺してしまう。っていうのは、これ犯罪ですね。犯罪。明らかに。しかし、その犯罪がなぜ起こったかってことなんですよ。今度ほとんど同じなんです。ウクライナ戦争の原因が、二人の人で全く違う。まあ僕と東大のなんとかっていう、准教授もそうですね。多分ね、基本的には同じだと思うんですよ。戦争はしない方がいいとかね。そういうの同じだと思うんだけど、言ってる事実が全然違うんですね。で、それはなんでかっていうと、大きく二つ理由があるんです。一つは、その人がもともと言論上の犯罪を起こしてる時。どういう状態かって言いますとね、自分の意見がこうだから、事実の一部だけしか言わない。これよくありますよね。逆流しちゃってるわけですね。論理の逆流。本当は論理ってのは、まあ、嘘はついてはいけない。こういう殺人してはいけない。こういう法律違反は別にして。そういう人は、もう世の中で物を言っちゃいけません、もともとね。犯罪をもとに、あの人を殺したいからこれを言うってのは、これもう絶対いけないことでね。これいけないことはちょっと外しとかないと。我々は YouTube なんかで、YouTube っていうのは創造的なことを発信する場所というふうに定義されてますから。だから、そういうところに犯罪的なものが入るっていうのはもう YouTube に載せる自体がおかしいわけですから。それはまあ、外していいと。ね。YouTube で殺人していいんですか？それ悪いに決まってる。盗んでいいんですか？それ悪いに決まってるわけですよ。だからそれはまあ外しといて。それで事実を見るときに事実がどうして人によって違うかということなんです。それでね、二つあるんですよ。もう一つがね、ここで言ってる、憎悪の空気を作るってやつがある。で、この憎悪の空気が非常にこの頃強くなってきた。もしくは作戦的になってきたと。まあ、いうことを、まあ、ヨーロッパの人が一生懸命議論しておりました。それ具体的な例も挙げておりまして。それで、僕もそれなんですよ、結局。それを言おうと思うんですけど、僕だけで考えてもダメで、そういう研究者で、例えば社会学者とか、政治学者とか、心理学者とか、生物学者とか、そういうある程度関係のある人が統一して言ってることを持ってこなきゃいけないです、こういう時ね。っていうのは、自分の考えだけで言うと、またそれこじれちゃいますから。コンセンサスまでは来てると。コンセンサスまでは来るってことは、ある程度そのとこまではみんなが納得する事実があるってことです。意見じゃありませんよ。事実があるってことですね。それでね、これが面白いんです。ウクライナ本当にそうなんですよ。ウクライナ戦争を始めたいと思う人がいたんです。始めたいと思う人が細工をするっていうか、その自分のウクライナで戦争を起こしたいためにいろんなことを言う。そのいろんなことを言うときにどういう言い方をしてるかっていうことなんですね。それが憎悪の空気を作るためにやってるんです。で、憎悪の空気はっていうのは非常に強いんですね。人間の心の中で憎悪という感情が一番強い。それはその時にその心理学者が言ってたのは、一旦憎悪が社会にできると、母親が自分の子供を憎悪で殺すとこまで行くって言うんです。それほど憎悪の力っていうのは強いと。じゃあ、その憎悪、その非常に人間の心に強い憎悪を人工的に作ったらどうなるか。したら、普通には起こらないことが起こってしまう。ということなんですね。つまり、人間には強い憎悪がある。その強い憎悪っていうのは普通はこう隠れていないんですね。平常な生活、幸福な家庭、笑いの絶えない家族であれば、憎悪はできないんですけど。何かそこに問題があって、自分の身を守るとかね。それから誰かに変なこと言われて、錯覚の感情が湧くとか。そういうことがあって、憎悪が生じる。この憎悪っていうのは増幅していくんですね。強くなっていくんですね。どんどんどんどん強くなっていく。これはこのことを勉強してる間に僕が総チェックしてるときにいろいろ調べた。そうすると人間には幸福な感情と憎悪の感情がある。もう圧倒的に憎悪が強い。憎悪がなぜ強いかっていうと、それは自分の身を守るという本能から出てくるものだから強い。というわけですね。しかもその強い例が、いろんな例があるんですよ。ヒットラーばかりじゃなくて、ロシアのスターリン時代に、自分の家族を、こうなんか、スパイするっていう、そういうのを奨励されたことがある。そうすると少年が、自分の父親が家の中で、今の政府はくだらない、こういうことだ、って言ったのを密告する。その密告によって、ソ連政府が、その父親、子供が密告するんですけど、その 父親を逮捕してシベリア送りして殺すと。まあ、こういうことは結構多かったわけですね。まあ、一説によると、まあ、2400万人。まあ、そればかりじゃないですが、他の理由でも2400万人政府が殺すという。その2400万人の死亡者が出るとか異常ですよね。そういう異常な感情まで育つという。それが憎悪の空気なんですね。で、憎悪の空気っていうのを作ることができる。その憎悪の空気を故意に作ったのがウクライナ戦争だと。だからウクライナ戦争の原因を考える場合に、平常な人間として考えるときと、それから憎悪の空気を作って起こるってこと二つあるわけですね。それで、それは非常に僕よくわかりました。で、ウクライナ戦争は非常に複雑ですが、憎悪の空気を作る作り方、それから憎悪の空気で結局何が起こったかという世界的な日本的な結果っていうのはもう相当ありますので、それをまず整理をして、で、我々は、その誰かが憎悪の空気を作ろうとしてる。まず、これは間違いない。歴史的に間違いない。で、その憎悪の空気をみんなで担ぎ上げるということがある。そうすると世の中には憎悪の空気が出来上がってしまって、一回憎悪の空気が出来上がると、その一例として、そこで心理学者が議論してたのが、ナチスによるユダヤ人の大量虐殺なんですね。あれも、憎悪の空気を故意に作って、そしてその憎悪の空気を増幅して、その結果普通では起こらない一つの国が一つの民族を根絶やしにしようという行為が現実に行われてしまう。あれは大きな場合です。ですけども、それはロシアでもあるし、他の国も言ってました。だけど今ここで具体的な、国の名前とかね、それから例を挙げると、またそこで感情的になっていけないもんですから、まあそういうことをできるだけ避けて、我々はこれ前向きでやろうとしてるわけですね。つまり、憎悪の空気が発生して、いろんなことが起こるってことをこれからやめていこうじゃないかってことを話するわけで、僕がそういうことを話したことによって、また新しい憎悪の空気ができてしまったら困るわけですね。で、憎悪の空気の一番困るのは、人間の性格から、その、まあ脳細胞の、その言い方ですね。それによってですね、憎悪が止まらないっていうところに問題があるんですね。憎悪の空気が増長するときに、それを止めていこうとすると何が起こるか。だから結局止まらない。止まらないからその非常に変なことが起こるという、そういう連鎖がはっきり分かりましたので、明日からですね、総チェックはもう総チェック004ですけど、まあ一応これで終わりで、それでウクライナ戦争をきっかけにして、どういう憎悪の空気ができた。で、我々は自分の身の回りに絶対憎悪の空気を作ってはいけないと思いますので、それも含めて明日からきちっとした議論をしていきたいと思っております。